それでは、参りましょう。今日はですね、週報にある通りまた復活についてちょっと考えてみたいと思います。でですね、その前にですね、また皆さんのちょっとね意見を聞きたいんですけど、聖書の中で、まあ、言葉を一つ挙げろ、まあ、いっぱいあるんですけど、言葉を一つ挙げろと言われた場合に、どういう言葉が、重要だと思いますか。いろいろあると思いますけど、どうでしょう、高橋さん、どうでしょう。
タイトルにあるわけじゃない。
復活、復活が重要。そうですか。里山は。
神を愛し、人を愛し。
愛ね。愛。はい。どう、田中さん結構ね、時々面白いこと言うもんね。どうでしょう。
岡田さん聞いた
ね。岡田さん聞いたのね。思いを尽くし。あ、心を尽くしね。愛を、神を愛せよ。まあ、あれですね、愛とかね、やっぱり十字架が出るかなと思ったんですよ。まあ、十字架とか結構多いですよね。でもね、義とかも多いですよね。回数でいくと愛がやっぱり一番って言いますかね、かなり多いんですよね。で、義も大体同じぐらい多くて。で、ここの、まあ、KFC でよく言うような十字架とかね、あんまり出てこないですよね。検索ではね。復活というのもね、新約以降しか出てこないんですよね。蘇りも大体そうですかね。新約以降が多いですね。それと似たような表現っていうのは、旧約聖書にも出てきますけど、大体蘇りの話が出てくるのは、新約ですね。ですから、今日話す復活っていうのも、どちらかというと、私が引用しているところはほとんど新約です。で、まずですね、もう皆さんもすでにお気づきのことと思いますけど、ここの修法の一番最初に書いてました。祇園精舎の鐘の声ってやつね。諸行無常の響きあり。高校の時に私も覚えさせられまして、これ受験出るから暗記せえっていうことで覚えさせられたんですけどね。平家物語の一番最初に出てくる言葉ですね。キャラ障子の花の色とか、乗車必須の断りを表すっていう、どんなに栄えていても必ず終わりが来ますよという、もう代表ですね。最近では、なんて言いますか、某政党、自民党ですけど、自民党がなくなる前に日本が潰れるんじゃないかという言われた時代もありましたけど、その自民党も政権交代しちゃいました。次はですね、もう絶対にこれはありえないと言われた官僚によるコントロールね。これがどうなるかわかんないですけどね。今民主党がなんかいろいろやろうとしてますけど、本当大丈夫っていう感じはしますけどね。これもどうなるかわからないですね。で、日本の企業で言うと、もう私が就職した頃にはもう永遠に続くだろうと思われてた、いわゆる年功序列ですとかね、終身雇用っていうのがあったんですけど、これもですね、バブルの崩壊とともにどんどん変わってきましたね。今はなんか実力主義みたいなのがはびこっちゃいましたし、終身雇用なんてもうなんか夢の後じゃないんですけど、若い人たちは 2,3 年で大体会社別のところに行っちゃうっていう時代になっちゃいましたね。ですから何十年も企業にいるっていうことも珍しく、昔では当たり前だった最初に、就職した企業に最後定年までいると、でその企業から年金ももらうという時代は、もうどんどん変わりつつあるということが言えます。で、まあ企業で言いますと、まあ大きな企業結構ね、バブル崩壊でなくなっちゃいましたしね。今はなんか日本航空まで、フラッグ掲げてる日本航空までどうなっちゃうかわかんないような、まあそういう時代になってます。で、私の一番最初に就職した会社も日本の企業だったんですけど、やっぱり危ない時期がありました。いろいろなもう社名をですね、当時私が就職した時は漢字の企業だったんですけど、今はアルファベットの名前になってます。別には買収されたわけじゃないんですけどね、ちゃんと生き残ってはいるんですけど、なんか知らないけど、アルファベットの名前に変わってます。まあそういう感じで、人間が作ったもの、制度にしろ、ものにしろ、まあ永遠というものはなく、必ず、寿命があるというのはもう皆さんお気づきのことと思います。で、またですね、その、 一つの時代が終わるといいますか、その一つ新しい、古いものが終わることによって新しいものも芽生えてくるということなんですけど、この修法にも書いてますように、あのイエスが言われました、ヨハネの 12-24 ですね、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままであると、だが死ねば多くの実を結ぶということで、確かにイエスが十字架にかけられて、死なれたおかげで、いわゆるイエスの父が命が、解放され、多くのクリスチャンが救われているということはまさに事実なんですけど、これはですね、例えばですね、うちまた朝顔の話ですんですけど、これもそうですわね、今温暖化の影響なんか知らないんですけど、今でもまだちょっと青い部分残ってるんですけどね、一粒の種がですね、今何粒ぐらいになったんですかね、数百に多分なってると思います。まだ取り切れないんでまだ残ってます。もうちょっと取ってそれどこに巻くのっていう話なんですけどね、どこあまりすぎて巻きようがないんですけど、妻が言うように売れればいいんですけど、とても買う人いそうないんで、欲しい方あればもうどんどん持ってってくださいの世界になっちゃったんですけどね、そういう感じで、確かに植物なんかそうですよね、自分は枯れ果てていくんだけど、それを種によって残していくと。人間もそうですね、人間も永遠の命が、ないと、まあ、アダムさんとイブさんの会かもしれないですけど、永遠の命じゃなくなっちゃったんで、まあ弱い120年、まあ、120年生きる人なんでほとんどいませんよね、日本人の女性の平均が80ちょっとですか、男性も80ぐらい来たんですかね、ですけど、まあ、もうちょっと若く死ぬ人も結構いますんでね、で、自分たちの子供に、まあ、財産も含めて、どんどんこう移していくと。残念ながら信仰だけは残せませんけどね、信仰は自分の子供は自分で持ってくれの世界なんですけど、まあそういうことで、人間もそうですし、まあ、生き物全部寿命があって、それをまた生まれ変わると、生まれ変わるって言い方がおかしいですね、そのもの自体は死んで、それをまたこう新しい命が宿った子供にどんどん移していくと、まあ、そういう道を神は選ばれました。で、ここからですね、復活の話になるんですけど、そうしますと企業は必ず寿命来るのかという話になりますけど、老舗の企業も残ってます。まあ、一般に企業の寿命は30年っていうふうに言われてますね。今はもっとサイクル短いんじゃないかって言ってますけど、これは経営学の方でいっぱい出てくる話なんですけど、それはまあ時代が変わるとか、顧客の要求が変わるとか、まあいろいろあると思うんですけどね。で、ずっとその名前を古くからも残している企業っていうのは、まあ、いわゆる自己改革というのをやってます。リストラもそうですね。リストラと聞くと首切りかみたいな話になっちゃってあれなんです。まあコストカッターって言われてる人がね、だいたいリストラの時活躍するんですよね。まあ首切り役ですけど、これはアメリカなんか特にそうですね。でコストカッターやる人ってだいたい自分も最後は会社を去ることがほとんど多いんですけどね。まあそう言って、そういうですね、激しい痛みを伴う、まあ、自己改革を行い、企業の名前は変わんないんだけど、企業の中身を変えていくということで生き残ってます。で、日産もそうですね、日産も死にかけました。バブル崩壊で、改革が遅れ、死にかけましたけど、ゴーン社長がやってきて、なんとかまだ今も危ないですけどね、ちょっと環境分野でまた遅れちゃったんで、トヨタホンダと比べて遅れちゃいましたんで、また厳しい状況に追い込まれましたけど、日産なんとかまだ生き残ってますね。で JAL がどこまで自己改革できるか、まあ、組合も結構複雑ですし、年金問題も結構あって大変そうですけど、ここも自己改革しないと、もしかしたら日本の航空会社一社とかね、になっちゃうかもしれないですね。で、聖書でその復活の例を出しているところがそこに書いてますね。まあ、ラザロですね。マリアのお兄ちゃんラザロ蘇りました。 それから街道士ヤエロの娘っていうのも出てきましたね。これもあのイエスが蘇らせたんですね。それから、まあ、ナインの女性の息子さんっていう人、まあ、ですから、肉体の復活っていうのは新約の中に結構出てきてますね。で、使徒行伝の中にも出てきます。ですけど、この肉体の復活っていうのはあくまで、病気の癒しって言いますかね、イエスの奇跡の延長上で、用いられていると思います。で、ですね、マタイの 11-5 かな、マタイの 11-5 にですね、その、同列にイエスがこう述べてるんですね。マタイの 11-5 ちょっと読みますけど、4から読みましょうか。ヨハネの弟子に聞かれた時ですね、あなたはキリストですか、おいでになる方ですかって聞かれた時にイエスが答えられたんですね。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えているのですと書いてます。ですから、死人が生き返りっていうのはここにイエスがこの出してます。これが証拠だよっていうそのリストの中の一つなんですね。ですから、イエスが示す技の一つとしてその肉体の蘇りですかっていうのが捉えられていると。で、私たちに重要なのはもちろん死んだ時に蘇るっていうのはもちろん重要なんですけど、私たち約束されてますしね、主が戻ってこられた時に永遠の、体も与えられるというふうに約束されてますけど、むしろですね、この地上の歩みで重要なのは霊的な復活であると思います。で、ここにですね、この今日お配りしているところにこの型っていうのを示しています。ノアとかモーセとかですね、アブラハム、イサクというふうにこう書いてますけど、これなぜこの例を挙げたか、復活の型と言えるというものをこれ書いてるんですけどね、復活の条件っていうのは当然あるはずです。復活の条件、これはもう死ぬことですね。死なないと復活にならないですからね。死ぬこと、しかももう完全に死ぬことですね。もがかず自分の力で生き返ろうとしないってことが条件になります。例えばですね、ノア、まずノア見ますと、当然洪水の中で、箱舟作って、洪水が来た時に箱舟の中で助かったんですけど、箱舟にの中にいますんで、何もできないですよね。おまけに何回も言ってますように、ノアが作った箱舟って横に窓一切ないですからね。上に天窓がちょっとあるだけなんで、どこ行くか分かんない。ですから何もしようがないんですね。それこそ海任せじゃないです。風任せっていうんですかね。嵐任せっていうんですかね。何もできない状況でした、ノアね。手足が出せない状態ね。で、モーセ。モーセはね、水から引き上げられたものっていう名前を付けられてるんですけど、モーセはね、3回ぐらい、引き上げられてるんですね。まず最初、生まれた時に、数ヶ月経ったらナイル川に流されちゃいました。で、王女様によって川から引き上げられたと。ここからモーセっていう名前を付けられたんですけど、赤ん坊ですんで、カゴに乗せられて、何もできませんよね。泣くぐらい泣いたかもしれないですけどね。何にもできない。まさに手足使えない状態。自分でこうやってね、水をかいて、岸壁に寄せるとかね、そんなことできないんですけど、そういうこともできないですよね。もうそういう状態でした。それから、あと、アブラハムとイサク。アブラハムとイサクの物語も、これはもうまさにイエスの十字架の型であるというふうに、モーセじゃない、パウロも言ってます。ヘブル書ですね、11章にですね、その、アブラハムとイサクのことを述べてるんですね。ヘブル11章。 11の17からですね、信仰によってアブラハムは試みられた時イエス、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。彼はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です、とこうパウロが言ってます。で、創世記のあの状況を思い出していただきたいんですけど、イサク淡々としてるんですよね。最初に山に登る前に、お父ちゃん、なんて言いますか、捧げ物の動物がないけどいいのって言ってたんですよね。確か聞くんですよね、アブラハムね。そしたら、あ、それは神様が用意してるからいいよって言って、こう一緒に登っていくんですけど、その後、なんか抵抗した記述が一切ないんですね。で、淡々とですね、祭壇の上に、アブラハムが焚き火をこう乗せる描写があるんですけど、その上になんか淡々とこう乗っかっちゃってるんですよね。なんか信じられない親子なんですけどね。一切抵抗した形跡が見られない。これがアブラハムとイサクです。で、それ次に、イエスの十字架にかけられる時もまさにそうですね。一切抵抗した記述がない。淡々と、十字架に乗っかっちゃってる。むしろ積極的だったかもしれない。で、今日ちょっとそのバイブルスタディでそこの場面やったんですけど、あの十字架、カルバリーの十字架の場面を誰がコントロールしてたかっていうのは非常に面白いと思いますね。果たしてサタンがコントロールし、イエスを十字架につけるとこまで導いていったのか、それともむしろイエスがその場をコントロールし自らついていったのか、それともユダヤ人たちがその場をコントロールしイエスを十字架につけたのか、非常に面白いですね。あの場面、果たしてあの状況で誰がプロセスを支配してたのか。ピラトじゃないですよね、間違いなくね。ピラト嫌がってたもんね。私にはこの罪はないとか言ってね、お前たちに降りかかるみたいなことを言ってますしね。で、この人には罪はない、どうしようとか言ってますからね。かといって民衆がコントロールしたか、確かに民衆は、まあ、半分パニックみたいな感じで十字架につけろと騒いでましたけどね。いや、本当に民衆がその場をコントロールしていたとも思えないですね。で、じゃあサタンがその民衆を煽ったり、そのプロセスを全てコントロールしてイエスを十字架につけたのか、まあ、一見そういう風に見えるんですけど、しかし、聖書の書き方、ところどころに出てくる、これは何々が成就するためであったとかね。これこれによって、この予言が成就したとかね、書いてますよね。ですから、結局は主がすべてその場をコントロールしてたと。ですから、十字架は、まあ、サタンも十字架につけたかったんでしょうけど、むしろ、主が定められたことであったっていうのは、ヨハネの福音書、それからルカ、マタイを読んでみると分かりますね。ですから、イエスもその運命を感じ取ったのか、一切もがかない。ですから、これらの例から分かることは、復活の条件ってもがかないってことですね。完全に死ぬっていうことも知ったんですよ。もがかないと。自分の力で、立ち上がろうとすると、ゾンビになっちゃうかもしれないですね。下手にもがくと、半死状態のゾンビ状態が長く続くと。まあ、早く死んじゃった方がいいと。それが一番の復活の、まあ、鍵ということになるかと思います。で、自分の力で、立ち上がろうとするとゾンビになると言いますよ。これ神から見たらそういう風に見えると思いますね。ヨハネの黙示録に、獣出てきますけど、神の目から映る人っていうのはやっぱり獣だと思うんですよ。あれもそうですね。なんだっけ、ダニエル書に出てくる、夢、後の方に出てくる夢もそうですね。獣出てきますよね。あれまあ、人とか、あるいはその当時の支配している国の表現だと思うんですけど、神から見たら、そういうもんだと思いますよ。自分で例えば作り上げてきたと。 で、人の目にはですね、立派に見えて美しく見えるかもしれませんけど、神の目から見たらやはり獣にしか見えないんですね。あるいはゾンビかもしれないですね、もがいてたら。まあそういうもんだと思います。で、今日の歌にも出てきましたけど、このもがかないっていうのはまあいわゆる明け渡しにつながるんですけど、完全な明け渡しが究極のものでしょうね。まあ、十字架に我々つけられてるんだという自覚をするということが最も重要なんでしょうけど、その、まあ、なんて言いますかね、私たちってすぐ自分が出ちゃいますよね、やっぱりね。まあ、しょうがない。うずくってよくドクター・ルーク言いますけどね。まあ、うずいちゃう。気づかないうちにうずくってあるのかな。わかんないけど、気づいたら自分が出てるんですね。自分がムクムクムクムク出てきちゃう。ですから、常にですね、この死と復活っていうのはやはり繰り返すしかないんですね。そうすることで、まあ、復活して天に昇られたイエス。まあ、復活の命っていうんですかね。これが私たちの中で確かなものとして、働いてくると。それが経験の中で、生きてくるということが言えようかと思います。で、そのことをですね、実はパウロも話してまして、それがね、コロサイですね。コロサイの3章かな。コロサイ人。コロサイ人のですね、3の1から読みましょうか。ここにその復活の命の話が出てきますね。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。と書かれています。ですから、私たちの命であるキリストですね。これすでに私たちの中に入っているんですけど、これを表してほしいと。それを日々、歩みの中でますます表すようになれるようにしないといけないということ。これはまあ私たち側の役目ですね。これは神側の役目ではなく私たちの役目ということになります。で、第一ペテロにも似たようなことを書いてますね。第一ペテロ。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。とあります。ですから、私たちの心の中に巻かれた、キリスト復活の命ですね。これをですね、霊において生かされないといけないですね。で、ちょっと最後もう一回繰り返しまとめますと、まず最初に人間が作ったものは必ず滅びると、人間が作ったもので永遠のものはございませんと、いくら映画に見せてもローマでさえ、なくなっちゃいました。徳川幕府、安泰と見られた徳川幕府もなくな滅びちゃいましたね。で、今のアメリカ合衆国もどうなっちゃうかわからないですね。もう絶対権力一極集中なんて言われてたのが、5年ぐらい前は一極集中みたいな感じでしたよね。超大国、唯一の超大国と言われてたのは5年ぐらい前ですかね。イラクに攻め入った頃からちょっとおかしくなっちゃったんですけど、軍事も経済も政治も全て支配している唯一の大国アメリカと言われてたのが、今はなんかドルが89円いっちゃって、 75円まで落ちるだろうと去年言われてたんですけどね、今は70円切るだろうっていう人も結構増えてますね。なんか日経ビジネス先々週号でしたっけね、1ドル50円の時代来るなんて書いてましたけどね。まあそういう、ちょっと数年前には考えられないかったような事態も起きてます。ですからそれだけ時代のサイクルが早くなっていると言えるかもしれません。で、人間が作ったもので永遠なものはないと、この教会も一緒ですね。ここ最初できたのがいつだっけな、8年、もう10年近くなんですかね、確かね。でドクタールークが一人で始めて、最初は公共の場を借りまして、公共の場といっても十数人ぐらい入れる、日本の、和室公民館じゃないですけど、そういう和室で、やってました。14、15人入るともういっぱいいっぱいだったかな。なんかちゃぶ台みたいな机出して、で賛美はですね、このカセット持ってたっけね、カセット持ってってましたよね。なんかね、ぴょこっと置いてねやってたんですよ。であんまり騒ぐんで時々苦情が出たりしてね、そういう時代がありました。でそれが数年過ぎると、今度ですね、まあこっちにうまく映ったんですけどね。でここもう超満員になっちゃうこともありまして、床が抜けるんじゃないかと、それからぎゅうぎゅうでしたから、なんか酸欠になるんじゃないかとかね、真剣に酸欠で倒れる人がいるんじゃないかって真剣に心配した時代もありました。ところがですね、まあそういう状態ってやっぱ続かないですね。なんて言いますか、平家物語とは言いませんけどね、これむしろ望んでこうなっちゃったっていう、確信犯的な、ドクタールークの確信犯的なところもあるんですけど、今はパラパラと、非常に何て言いますか、見渡しが良くなりましたね。これ私はむしろですね、自己変革の、まあ、連続の自己変革の一つだと思ってます。自己変革しないと、ね、なくなっちゃいますからね、本当に。今の、日本キリスト教ってそういう状態なんじゃないですか。永遠と思われた、しっかりした組織を持ってた、巨大日本キリスト教が、倒れてるというふうに解釈していいんじゃないですかね。私よく知らないんで、メッセージから勝手に推測してるんですけど、そういう状況と言えるかもしれないですね。で、もう必ず寿命来ちゃうよと。これはもう、見ての通り。ですから日本もですね、第二の経済大国と言われてましたけど、もう中国にもうそろそろ来年ぐらいに抜かれるんですかね。もう抜かれたのかな。もうすぐ抜かれるんですね、確かね。そういうことで日本もちょっと自己変革が必要な時期かもしれないですね。でそれで民主党になったのかどうかは分かんないですよ。まあ、民主党がどこまでやれるのか、民主党が滅ぼすと言ってる人もいっぱいいますし、どうなるか分かんないですけどね。で、まあ、人間が作ったのはシステムも物もその思想も、まあ、永遠じゃないと、まあ、いうことが一つ言えます。で、もう一つ重要なのは、主はすでに復活の命を私たち一人一人の中に送り込んでます。ですから、古い自分はもう十字架にかかっちゃってんだよという自覚ですね。なかなか難しいんですけどね、現実に見えないですからね。ただ聖書に書いてある言葉を、まあ、信じるということになっちゃうんですけど、まあ、これは歴史的事実です。ですから、すでに死んでるよということね。で、自分がニョキニョキと出てくるときは、何度もその十字架のところに行って、もう一回貼り付けてもらうと。ゾンビのように騒がないということですね。そういうことで、その復活の命が働くことを経験していくと。まあ、経験すれば、どんどん成長していきますんで。で、この間教育番組たまたまつけたんですね。私教育番組ってあんまり見ないんですけど、暇だったんでちょっとつけたんですね。そしたらですね、宗教の時間みたいなのをやってまして、宗教の時間私全然見ないですよ、たまたまね、その時。そしたら仏教の話でした。面白いこと言ってまして、有名な宗教家の言葉で、有名らしいんですけど、私仏教あんま知らないんでちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあ、なんとかさんっていう有名なお坊さんだと思うんですけど、その人が何を言ったかというと、自分が小さくなるほど仏様の光が増すって言ったらしいんですね。いや、どっか どっかで聞いたことあるなと思ってね、これなかなかいい言葉だなと。自分が小さくなればなるほどイエス様の光が増すって言ったらね、ぴったりなんですけどね。残念ながらの仏様の光って言ってましたけどね。いや同じことですよね。ちょっとこれ応用で使えるなとその時思ってね、忘れないように暗記しよう暗記しようと思ってたんですけど、残念ながら名前、その人の名前もね最初覚えてたんですけど、今もうすっかり忘れちゃいました、誰があったか。でこれもたまたまなんですけど、イギリスのですね、オースティン・パークス・パークスっていう人がいます。もう百数十年前の人で、日本の著書ってあんまないんですけどね、英語の著書は Amazon.com 経由で買えます。で非常に古いんですけど、未だに読み継がれてる本で、その人がね、将来こういうこと、近い将来こうなるから気をつけろっていうのを説教の中で言ってます。でそれがね、なんかたまたまそれをもう一回ペラペラめくってたら当たっちゃってるんで、俺と思って今言えるなと思ってちょっとご紹介しますけど、三つあるんですね、こういうことが起こるよっていうのは三つ載ってまして、まあ、人をですね3つに分けてます。1つがね、人じゃないや、3つのことが起こると言ってます。1つ目が反キリストが目に見えるようになってくると言ってます。で反キリストが目に見えるようになって、その反キリストが取って代わろうとすると、ですからこの世を支配しようとするっていうのが目に見えるようになりますよっていうことを言ってます。2つ目がね、これもねうまく当たってんなと感心しちゃったんですけど、クリスチャンの中、ですから教会の中ね、教会の中で人が作った人造のキリストが取って代わろうとすると。ですからいわゆる偶像礼拝ですね、真のキリストじゃなくって人造のキリストに取って代わろうとすると。ですから人の手によるものが発展していくよっていうのを警告してるんですね、オースティン・スパークスがね、百数十年前ですよ。これ二つ目で、三つ目、一握りの者たちが、復活の命を知って追求していくと。これがまあ多分レブナントということになるんでしょうね。この三つをですね、オースティン・スパークスが、説教の中で、予言してます。で、もう一つ、その説教で、オースティン・スパークスが語っているのが、教えとかね、伝統、それから制度、運動、それから人などの何かにクリスチャンが頼るなら必ずその命の解放が制限されると、オースティン・スパークス言ってます。で、これはね、実は私が今日喋ろうと思ったのは3週間ぐらい前にも決めたんですよ。で、いろいろどういうふうに言おうかってこう考えてたんですけど、つい 2,3 日前にふっとこれが目に留まりました。あれ、あ、言おうと思ってたことと全く一緒だなということで、最後にですね、これをご紹介しておくと思います。もう一度申しますと、教えとかね、伝統、教え伝統、これはまあいいですね。キリスト教っていうのは まさに教えとか伝統ですね。それから制度になりますね。あと運動とも入れてます。なんとか運動、よくわか知らないですけど、よくありましたよね。カリスマ運動とか、そんなんじゃないですか。ペンテコステ運動とかね、そうですね。いや、もう一つ面白いのは今の運動ね、最後は人、何々牧師先生とかね、などに頼ろうとすると、命が制限されますよと言ってます。これはですから今後も我々注意しないといけないですね。教え、伝統、制度、運動ですよ。それから人ね、最後人頼ると、私たちが本当は解放しないといけない、すでに与えられている復活の命が制限されるということです。ということで、今日は、これで終わりたいと思います。では復活の命を私たちはぎゅっとしっかりと握りしめて解放しましょう。賛美します。